西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。如月は梅、弥生には桃、宇月には桜と、あでやかに花の園が続く季節を迎えております。小春日和の日には、どこからともなく梅の香りを感じるようになりました。季節の変わり目として、寒い日には気持ちを引き締め、春の近づきを感じる日には、大きく息を弾ませたいと思いますが、皆様はいかがですか？さて、今月の話題は、1、障害者を対象に災害時の対応、参加型学習会を開催しました。2、近く開催の音楽会イベントを2件、紹介の2件をお送りします。1、障害者を対象に災害時の対応、参加型学習会を開催しました。先月号で案内しました、西東京市で大災害が起きたら、障害者はどうなるのかをテーマとした学習会は、1月25日土曜に開催され、約70名の来場者で充実した学習会となりました。この学習会は、西市協も参加している西東京市障害者福祉を進める会を主催として開催されましたが、市内にも広く広報を行い、進める会関係者以外からも多くの参加をいただきました。障害者福祉や防災に力を注がれている市議、都議さんのご参加もいただきました。視覚障害当事者についても、西市協会員以外のご参加がありました。学習会は、能登や東日本大震災で支援活動された3人の方の講演と、参加者を障害当事者、家族会、作業、事業所、その他の4グループに分かれてのワークショップの2部構成で進めました。講演では、災害現場での障害者が置かれた状況や、行政の支援や復興への取り組みの紹介と、西東京市ではどのような体制が取られるだろうかの話題を提供いただきました。防災アドバイザー、小野周平氏のお話では、熊本地震、西予豪雨、能登震災の直後に現地入りされ、その地域の行政や、被災者の支援体制の構築、ボランティアの受け入れシステムの運営などをされた状況を話していただきました。また、小野氏はさらに、西東京市の防災アドバイザーとして活動されており、市の災害時の体制や実情についてもお話しくださいました。事例として、障害者などの災害時に備えた要支援者名簿の整備が進められているものの、実情として十分に機能するかは難しい。福祉避難所の開設についても、それを必要とする被災者にスムーズに対応するには課題が多いことなどでした。一時避難所についても、多くの人が一斉に向かっても十分に応えれるかは難しく、発災後、支援やボランティア体制が整う3日から数日の間までは在宅避難が可能な市民については自身の備えで対策しておく必要があると説明されました。次に能田議員は東日本の支援を行ってきた中で被災後の障害児が抱えた精神的な心の落ち込みからの立ち直りの事例を紹介されました。大林議員は、能登で福祉避難所の運営に関わった例として、そこは人が暮らす環境ではないことの例として、風呂、炊飯などの設備がないことで、支援者たちで即席の風呂を作ったこと、西東京市にも同様な課題があることを話されました。ワークショップでは、それぞれの防災に対する意識や不安とすることについて話し合いを行い、それぞれの防災意識を高める機会としました。私たち視覚障害者は、障害当事者グループとして、 課題や備えに関する考えなどを話し合いました。主な課題と話し合いの内容を紹介します。1. 発災時、どのような状況にあるかの心配が語られました。一人でいた場合や在宅避難ができない場合の備え、避難所のルート確認、下見が必要だろうとの感想が出ました。2. 避難所などで外観からはわからない障害を知ってもらう備えが必要ではないかとの意見に、障害の状態を周りに分かってもらうものを身につけることの提案がありました。3. 避難所での障害者の不便や周りの人とのコミュニケーションに対する不安があることが出され、さらには普段の防災訓練に障害当事者が積極的に参加することが必要だろうと話し合いました。また、日中だけの避難訓練だけでなく、キャンプのような訓練も必要ではないかとの声があり、先の講演者からも災害時の訓練について実践的な内容が必要だろうとのコメントがありました。このほか、防災訓練や関連のイベントに障害当事者の参加が少ない現状についても問題があるとの意見がありました。4. 要支援者名簿の活用についてもしっかりと活用してほしいが、対象者として高齢福祉の該当者と比べあまり整っていないことに改善してほしいとの声が出ました。おおむね以上のような話題でした。他のグループからの声も参考になる話が出ておりましたが、今回は省略します。なお、今回の学習会はこれで終わるものではありません。今後の方針としては、次年度は今回浮かび上がった課題について、主に行政との話し合いの場を持ちたいと思います。最後に、学習会に参加の西市教会員、理事の三原さんからの感想を紹介します。防災学習会に参加して感じたことを書かせていただきます。講師の方のお話を聞いて、大震災は起きてほしくないと思いました。自宅には非常用に食料や水を備えているつもりだが、心配になってきました。ライフラインも長い間止まっていた過去の震災の体験を聞いて、停電やガスが止まったらどうなるか心配になりました。今までに大きな災害を体験したことがないので、実際に起きたらどうなるかとても怖いです。グループで話し合いをした時の感想として、市民防災訓練に今まで参加していませんでしたが、参加しないといけないと思いました。また、最寄りの避難所の場所を確認して、下見もしに行った方がいいと思いました。普段あまり持ち歩くことはないのですが、情報を得るために、防災ラジオはいつも使用するカバンに入れて持ち歩かないといけないと思いました。なお、進める会では、障害者福祉と介護保険との適用の間にある65歳の壁についての学習会も昨年度に引き続き計画しています。開催が決まりましたら案内させていただきます。2. 近く開催の音楽会イベントを2件紹介します。ぜひ訪ねてください。1. つなぐみんなの笑顔2025を昨年に続き開催します。西東京市内の障害児・障害者の支援事業所・作業所の利用者、家族会・サークルの活動発表会です。主催は西東京市障害者福祉を進める会です。講演に西東京市教育委員会、西東京市社会福祉協議会とで開催されます。福祉を進める会には、私たちの西市教も市内の障害者支援や問題の解決、学習会などに向けた活動に参加しています。今回の記事1にあるように、 障害者の防災についての学習会にも野口が企画運営に関わりました。さて、みんなの笑顔では楽器演奏やコーラス、ダンス演技など進める会の参加団体の10余りのグループ、子ども向けプロの演奏発表などが行われます。また、会場では6グループの作業所等の自主制作商品、食品販売が行われます。人気のカレーセット、各種のパンは毎回好評で、お急ぎいただかないと売り切れ必須。日時、2025年3月16日、日曜、会場13時、開演13時30分、終演16時。場所、タクトホーム木漏れ日グラファーレホール、メインホール。西東京市中町1丁目 5-1、法屋庁舎隣。電話 042-421-1919。入場料無料。詳しくはインスタグラムをご覧ください。登録と拡散をお願いします。 www.instagram/www.com/ome/ つなぐ tsu nagu.3。皆さん応援よろしく。来てね。2、視覚障害者演奏家団体ドミナント、大文字 D 以下小文字 OMINANT と東久留米市で活動の声楽愛好演奏家のマッシモの会が共演してコンサートを開催します。催し名ドミナントカジュアルコンサートボリューム2、マッシモの会の皆様とともに。日程、2025年3月23日日曜、開演13時、会場12時。会場、整備教育文化会館グリーンホール。電話 042-471-6600、 東久留米市東本町 8-14、 西武池袋線東久留米駅北口、清瀬駅方向線路沿い、徒歩5分。入場料全席自由、一般前売り1000円、当日1500円。チケットお取扱い窓口、整備教育文化会館受付窓口。お問い合わせ電話 090-4719-3672、 高野。メール、ドミナント dominant.マッシモ massimo@gmail.com。 主催ドミナント、三女出演マッシモの会、講演筑波大学附属視覚特別支援学校音楽科、協力全国盲学校音楽科設置校研究協議会、演奏曲カラタチの花、デフネ、花、ソプラノ二重唱、G. プッチーニ、私のお父さん、ある晴れた日に、カッチーニ、アベマリア、タイムトゥーセイグッバイ、愛の挨拶、ほか。 出演ドミナント視覚障害のおる音楽家の団体として2018年に結成、主催坂田優作、橋本夏樹、山内沙織、白井貴明、坂田優作。三女出演マッシモの会、地域の音楽愛好家との触れ合いを目指し2022年に結成した声楽家の団体、今まで4回の触れ合いコンサートを開催、高野正人代表、久保田裕二、坂本忠敦、杉浦道夫、成田秀夫、和田恵子、バレエ畑真由美、ピアノ岩木道子。こちらのコンサートは情報ホットラインの西市教からのお知らせ印刷版をひばりが丘図書館で見られたマッシモの会高野さんからのご案内をいただきました。今月は西市教の野口がお送りしました。